井先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。タンパクの摂取量なんですけれども、これがですね、やっぱしですね、平成元年はですね 75g ぐらい、あったんですけれども、どんどんどんどん減ってきましてですね、最近はですね、60g ぐらい になってます、ね、で、それがですね、だいたい平成13年ぐらいにはですね、まあ、65g を切ってきてるんですね。でなんでそのことがね、起こってるのかなってね、ちょっと考えてみましたところですね、平成10年にはですね、狂牛病の感染の心配とかですね、平成13年にはですね、まあ、鳥インフルエンザの大流行とかですね、そんなのがあってですね、不安を持って食べられないっていうふうなね、状況が生じていたということだと思うんですね。で平成23年にはですね、福島の、まあ、東北大震災のですね、大事故で福島の原発によるですね、が壊れて、放射能汚染のね、心配で、魚介類をですね、これも食べなくなってしまったということでね、もう、まあ、トリプルパンチでですね、今の日本の、まあ、女性だけじゃないんですけれども、まあ、特に女性はですね、まあ、大体 60g 前後しかですね、1日食べなくてですね、でこれはですね、終戦直後はですね、国民の、普通のタンパク質摂取量が 59g ですので、まあ、本当に終戦直後と同じくらいの、タンパクの摂取量しか食べていないということがですね、国のデータで示されたんですね。各年代別にですね、見ていくとですね、成長期はある程度タンパクなんかも取ってるんですけれども、まあ、今の方はですわね、今の方はですね、大体 59g しか、まあ、60g を、まあ、前後しか取れなくてですね、非常にこう終戦直後と同じようなね、ものしか食べていないということがね、分かりますね。国はですね、それに対してですね、必要量っていうのがですね、まあ、大体40g取ればいいとかですね、推奨量は 50g 取れば十分だっていうふうなことをね、言ってるんですけども、ね、窒素同定法でこういうのを出してるっていうふうな話なんですけれどもね、このデータね、今のその、このくらい必要取らなくちゃいけないよというふうなね、その昔のデータと比べてですね、非常にこう少なくてですね、で本当にそれでいいのかというふうなことでね、私はこのデータ、必要量とか推奨量がですね、本当に正しいのかなっていうのはですね、疑問を持ってますね。先生はね、まあ現代の方はですね、かっけなんて先生見たことあります？
ない
ですか？ね、そうなんですけども、データ上はですね、平成元年から見ていきますと、データに示すところはですね、その女性はですね、ちょっと体重がちっちゃいもんですからね、0.9mg 1日取ればいいっていうふうなことなんですけども、その0.9mg を下回るようなね、データがですね、平成13年と最近ですね、もう出てるんですね。で非常にですね、いつ脚気が起こってもおかしくないようなですね、非常にビタミン B1 でさえもですね、低下する、不足しているような現状があります。で、まあ、大体平均摂取量は 0.8mg をこう切ってるというところでですね、で、まあ、必要量の 0.9、ね、必要量というのは半分の方が脚気にならない。ね、半分の方欠けになる可能性が高いっていうね、その量が 0.9 なんですね、うん、で本来は 1.1 とか2ぐらい取った方がいいんですけども、必要量のその 0.9 さえもですね、満たさない方がですね、各年その生殖、子供が欲しいと言われるですね、まあ、妊娠可能な18歳から49歳の女性の方のね、平均値がまあそのようなね、非常に、低い値になっておりますね。 あとビタミン C ぐらいはね大丈夫だろうと皆さんたかに思うと思うんですけれども、これもですねやはりねビタミン B1 と同じでですね、平成5年ですね、平成5年と平成15年と平成25年にですね、このビタミン C の欠乏のね谷間の時が ありまして、終戦直後が 80mg だったんですけども、今はですね、80mg を切ってですね 70mg をね、下回ってるようなね、そういうデータですね、これね。だから今の若い人たちはですね、非常に、30代の人たちはですね、ビタミン C さえも不足しているとね。で、これ見てもらうと面白いんですけども、お年寄り50代以上の方の方がですねビタミン C をいっぱい取ってるんですね。だからお年寄りの方が自分の体に気をつけてですね、ちゃんとした食事をとってるというふうなことがね伺えますね。このビタミン A もですね、多くの先生はですね、取りすぎに注意しましょうって言うんですよね。でもこれがね本当かっていうことなんですね。平成元年はですね、だいたいと1日あたり1000マイクログラムレチノール単位取ってるんですけども、最近はですねそれがですね500を切ってるんですね。でだいたい450ぐらいで、終戦直後はですね400マイクログラムぐらいなんで、やはりですね終戦と同じくらいしかですねビタミン A も取ってないっていうのがね現状ですね。だから取りすぎに注意しましょうなんていうのは平成元年の話であってですね、今はですねビタミン A を積極的に取らなくちゃいけないですよっていうふうにね勧告するのが本当なんですけども、誰も言わないね。多くの有名な先生でさえも取りすぎに注意しましょうなんていうねことを言うんでね、おかしいなということですね。本当はですね推奨量は700マイクログラムぐらい必要なんですけども、今の方はですね500マイクログラムぐらいしかですね取ってないっていうことなんですね。だからこれはですねビタミン A はね細胞の増殖にどうしても、必要なビタミンですし、気道粘膜ですね、ああいうところもですね非常に守ってくれる、ビタミンですので、喘息が多かったりですね、花粉症だったりですね不妊だったりというふうなね、そういうのにもこういうビタミン A 欠乏もね関係してるんじゃないかなと思うんですね。
食材としてはどんなものに入ってるんですか、ビタミン A って、
一番はレバーですね。レバーを食べてもらえば一番いいんですけども、ベータカロテンとしてですね、人参とかですね、かぼちゃですね、ああいうので取ってもらえばいいかなと思うんですけどもね、はい。一番ひどいのは鉄なんですね。鉄がですね、平成元年頃はですね、だいたい1日あたり、11mg ぐらいですね、取ってたんですね。で、それがですね、平成13年頃になるとですね、もう 7mg にね、減ってるんですね。で、その平成13年っていうとね、鳥インフルエンザがね、大流行してですね、皆さん鶏肉まで食わなくなったっていうその頃ですね。でその頃からガクンと減ってましてですね、これを機にね、タンパクとかカロリーも全部減ってるんですね。だからおそらくその私たちのそのね、こんなに栄養状態が悪くなったのはですね、おそらくそういう狂牛病、鳥インフルエンザね、これらが引き金になって、そのタンパク動物性のですねタンパク離れがですね講じているのが原因じゃないかなと思っております。今の女性はですね、先生ね、7mg をね切ってるんです。だからほとんどの女性はですね貧血なんですね。で、普通はですね必要量がですね、9mg ぐらい必要だって言われてるんですけども、それが 7mg でね、で推奨量が11ぐらいなんですね。で終戦直後はですね、大体国のデータね残ってたんですけど、それが 12mg 取ってたということなんで、今はですねその終戦直後にもね貧血に関してはですね最悪の状況だってことがね分かるんですね。先生これはねこういうことを通してですね、今の女性はですね妊娠する力がねなくなってるってことがね分かってもらえると思うんですね。 だから、今ですね、多くの女性がですね、カロリー不足、タンパク不足、鉄不足、ね、ビタミン欠乏っていうのがですね、多くの方に起こってるということがね、分かっていただけると思うんですけどね。大体2000年、平成12年にですね、葉酸の摂取量の勧告ということでね、厚生労働省の保健局がですね、400マイクロで、ね、十分だというふうなことを勧告してるんですけども、じゃあ実際にですね、本当にね、二分脊椎はどうなったかっていうことなんですよ。うん、で、2000年から比べるとですね、これ1万人の出産あたりですね、前はですね3人ぐらいしかいなかったんですけれども、今はですね6人、
うん、
2倍になってるんですね。
うん、
で、あとはですね、予防効果はなかったということなんですね、厚労省の勧告はですね。
うん、
で逆に増やしたということで、ね、厚労省の勧告は私は間違ってるっていうふうに積極的に言いたいんですね。うん、
足りないってことですね、その量では
だと思いますね。はい、で、はい、なぜかっていうことなんですけども、ある先生はですね、ある大学の先生にですね、そういう話をしたところですね、高齢出産も増えてるからなというふうなね、話があったんですけども、でも高齢出産はですね、以前みたいにですね、実際に2倍になってないんですね。うん、本当にね、かえって高齢の方は妊娠しづらくて、出産はもう本当に難しくなってるんで、うん、高齢出産なんて増えてないんですよ。うん、でもその先生たちは、偉い先生たちは、ね、高齢出産が増えてるからなというふうなことでね、お話を片付けてました。そういう勧告はね、今までなされてないっていうのが現状みたいですね。